江戸川乱歩作、教えと旅する男。この話が私の夢か、私の一時的狂気の幻でなかったならば、あの教えと旅をしていた男こそ、狂人であったに相違ない。だが、夢が時として、どこかこの世界と食い違った別の世界をちらりと覗かせてくれるように、また狂人が我々の全く感じ得ぬ物事を見たり聞いたりすると同じに、これは私が不可思議な大気のレンズ仕掛けを通して、一刹那、この世の視野の外にある別の世界の一隅を、ふと隙見したのであったかもしれない。いつとも知れぬ、ある暖かい薄曇った日のことである。その時、私はわざわざ魚津へ蜃気楼を見に出かけた帰り道であった。私がこの話をすると、時々、お前は魚津なんか行ったことはないじゃないかと、親しい友達に突っ込まれることがある。そう言われてみると、私はいつの何日に魚津へ行ったのだと、はっきり証拠を示すことができぬ。それではやっぱり夢であったのか。だが私はかつて、あのように濃厚な色彩を持った夢を見たことがない。夢の中の景色は、映画と同じに全く色彩を伴わぬものであるのに、あの檻の汽車の中の景色だけは、それもあの毒々しい教えの画面が中心になって、紫と縁字の勝った色彩で、まるで蛇の目の瞳孔のように、生々しく私の記憶に焼き付いている。着色映画の夢というものがあるのであろうか。私はその時、生まれて初めて蜃気楼というものを見た。ハマグリの息の中に美しい竜宮城の浮かんでいる、あの古風な絵を想像していた私は、本物の蜃気楼を見て、油汗の滲むような、恐怖に近い驚きに打たれた。魚津の浜の松並木に豆粒のような人間がうじゃうじゃと集まって、息を殺して眼界いっぱいの大空と海面とを眺めていた。私はあんな静かな推しのように黙っている海を見たことがない。日本海は荒海と思い込んでいた私には、それもひどく意外であった。その海は灰色で全くさざ波一つなく、無限の彼方にまで打ち続く沼かと思われた。そして太平洋の海のように水平線はなくて、海と空とは同じ灰色に溶け合い、暑さの知れぬもやに覆い尽くされた感じであった。空だとばかり思っていた上部のもやの中を案外にもそこが海面であって、ふわふわと幽霊のような大きな白帆が滑っていったりした。蜃気楼とは、乳色のフィルムの表面に墨汁を垂らして、それが自然にじわじわと滲んでいくのを、途方もなく巨大な映画にして、大空に映し出したようなものであった。遥かな能登半島の森林が食い違った大気の変形レンズを通して、すぐ目の前の大空に、焦点のよく合わぬ顕微鏡の下の黒い虫みたいに、曖昧に、しかもバカバカしく拡大されて、見る者の頭上に、押しかぶさってくるのであった。それは、妙な形の黒雲と似ていたけれど、黒雲なればその所在がはっきりわかっているに反し、蜃気楼は不思議にも、それと見る者との距離が非常に曖昧なのだ。 遠くの海上に漂う大入道のようでもあり、ともすれば、眼前一尺に迫る異形のもやかと見え、果ては、見る者の角膜の表面にぽっつりと浮かんだ一点の曇りのようにさえ感じられた。この距離の曖昧さが、蜃気楼に想像以上の不気味な気違いめいた感じを与えるのだ。曖昧な形の真っ黒な巨大な三角形が、塔のように積み重なっていったり、瞬く間に崩れたり、横に伸びて長い汽車のように走ったり、それがいくつかに崩れ、立ち並ぶヒノキの梢と見えたり、じっと動かぬようでいながらいつとはなく、全く違った形に化けていった。蜃気楼の魔力が人間を気違いにするものであったなら、おそらく私は、少なくとも帰り道の汽車の中までは、その魔力を逃れることができなかったのであろう。二時間の夜も立ち尽くして、大空の用意を眺めていた私は、その夕方魚津を立って、汽車の中に一夜を過ごすまで、全く日常と異なった気持ちでいたことは確かである。もしかしたら、それは通り魔のように、人間の心をかすめ犯すところの一時的狂気の類ででもあったであろうか。魚津の駅から上野への汽車に乗ったのは夕方の六時頃であった。不思議な偶然であろうか、あのあたりの汽車はいつでもそうなのか。私の乗った二等車は教会堂のようにがらんとしていて、私の他にたった一人の先客が、向こうの隅のクッションにうずくまっているばかりであった。汽車は寂しい海岸の険しい崖や砂浜の上を、単調な機械の音を響かせて、果てしもなく走っている。沼のような海上のもやの奥深く、黒地の色の夕焼けが、ぼんやりと感じられた。異様に大きく見える白帆が、その中を夢のように滑っていた。少しも風のない、ムシムシする日であったから、ところどころ開かれた汽車の窓から、進行につれて忍び込むそよ風も、幽霊のように尻切れとんぼであった。たくさんの短いトンネルと、雪よけの柱の列が、紅白たる灰色の空と海とを、しまめに区切って通り過ぎた。親知らずの断崖を通過する頃、車内の電灯と空の明るさとが同じに感じられたほど、夕闇が迫ってきた。ちょうどその時分、向こうの隅のたった一人の同乗者が、突然立ち上がって、クッションの上に大きな黒ジュスの風呂敷を広げ、窓に立てかけてあった二尺に三尺ほどの扁平な荷物をその中へ包み始めた。それが私に何とやら奇妙な感じを与えたのである。その扁平なものは多分額に相違ないのだが、それの表側の方を何か特別の意味でもあるらしく、窓ガラスに向けて立てかけてあった。一度風呂敷に包んであったものをわざわざ取り出して、そんな風に外に向けて立てかけたものとしか考えられなかった。それに彼が再び包むときにちらっと見たところによると、額の表面に描かれた極彩色の絵が、妙に生々しく、なんとなく世の常ならず見えたことであった。私は改めて、このへんてこな荷物の持ち主を観察した。そして、持ち主その人が、荷物の異様さにも増して、一段と異様であったことに驚かされた。 彼は非常に古風な、我々の父親の若い時分の色あせた写真でしか見ることのできないような、襟の狭い、肩のすぼけた黒の背広服を着ていたが、しかしそれが背が高くて足の長い彼に妙にしっくりとあって、はなはだ粋にさえ見えたのである。顔は細面で、両目が少しギラギラしすぎていたほかは、一体によく整っていて、スマートな感じであった。そして、きれいに分けた頭髪が、豊かに黒々と光っているので、一見四十前後であったが、よく注意してみると、顔中におびただしいシワがあって、ひととびに六十くらいにも見えぬことはなかった。この黒々とした頭髪と、色白の顔面を縦横に刻んだシワとの対照が、初めてそれに気づいたとき、私をハッとさせたほども、非常に不気味な感じを与えた。彼は丁寧に荷物を包み終わると、ひょいと私の方に顔を向けたが、ちょうど私の方でも熱心に相手の動作を眺めていたときであったから、二人の視線ががっちりとぶっつかってしまった。すると彼は何か恥ずかしそうに唇の隅を曲げて、かすかに笑ってみせるのであった。私も思わず首を動かして挨拶を返した。それから小駅を二三通過する間、私たちはお互いの隅に座ったまま、遠くから時々視線を交えては、気まずくそっぽを向くことを繰り返していた。外は全く暗闇になっていた。窓ガラスに顔を押しつけて覗いてみても、時たま沖の漁船の幻灯が、遠く遠くぽっつりと浮かんでいるほかには、全く何の光もなかった。果てしのない暗闇の中に、私たちの細長い射室だけが、たった一つの世界のように、いつまでもいつまでも、ガタンガタンと動いていった。そのほの暗い射室の中に、私たち二人だけを取り残して、全世界が、あらゆる生き物が、跡形もなく消え失せてしまった感じであった。私たちの二等車には、どの駅からも一人の乗客もなかったし、列車ボーイや車掌も一度も姿を見せなかった。そういうことも今になって考えてみると、甚だ奇怪に感じられるのである。私は、40歳にも60歳にも見える、西洋の魔術師のような風采のその男が、だんだん怖くなってきた。怖さというものは他に紛れる事柄のない場合には無限に大きく体中いっぱいに広がっていくものである。私はついには産毛の先までも怖さが満ちてたまらなくなって突然立ち上がると向こうの隅のその男の方へスカスカと歩いていった。その男がいとわしく恐ろしければこそ、私はその男に近づいていったのであった。私は彼と向き合ったクッションへそっと腰を下ろし、近寄れば一層異様に見える彼のシワだらけの白い顔を、私自身が妖怪ででもあるような、一種不可思議な、転倒した気持ちで目を細く息を殺してじっと覗き込んだものである。男は私が自分の席を立った時からずっと目で私を迎えるようにしていたが、そうして私が彼の顔を覗き込むと、待ち受けていたように顎で傍らの例の扁平な荷物を指し示し、何の前置きもなく、 さもそれが当然の挨拶ででもあるように。
これでございますか。
と言った。その口調があまり当たり前であったので、私はかえってぎょっとしたほどであった。
これがご覧になりたいのでございましょう。
私が黙っているので、彼はもう一度同じことを繰り返した。見せてくださいますか？私は相手の調子に引き込まれて、つい変なことを言ってしまった。私は決してその荷物を見たいために席を立ったわけではなかったのだけれど。
喜んでお見せいたしますよ。私はさっきから考えていたのでございますよ。あなたはきっとこれを見においでなさるだろうとね。
男はむしろ老人と言った方がふさわしいのだが、そう言いながら長い指で器用に大風呂敷をほどいて、その額みたいなものを今度は表を向けて窓のところへ立てかけたのである。私は一目ちらっとその表面を見ると、思わず目を閉じた。なぜであったか、その理由は今でもわからないのだが、なんとなくそうしなければならぬ感じがして、数秒の間目を塞いでいた。再び目を開いたとき、私の前に、かつて見たことのないような、奇妙なものがあった。と言って、私はその奇妙な点をはっきりと説明する言葉を持たぬのだが。額には歌舞伎芝居の御殿の背景みたいにいくつもの部屋を打ち抜いて、極度の遠近法で青畳と格子天井が遥か向こうの方まで続いているような光景が、愛を主とした泥絵の具で、毒々しく塗りつけてあった。左手の前方には、墨黒々と、不細工な書院風の窓が描かれ、同じ色の斧絵が、そのそばに角度を無視した描き方で据えてあった。それらの背景は、あの絵馬札の絵の独特な画風に似ていたといえば、一番よくわかるであろうか。その背景の中に、一尺くらいの丈の二人の人物が浮き出していた。浮き出していたというのは、その人物だけが教え細工でできていたからである。黒ビロードの古風な洋服を着た白髪の老人が窮屈そうに座っていると、不思議なことにはその容貌が髪の色を除くと、額の持ち主の老人にそのままなばかりか、着ている洋服の仕立て方までそっくりであった。ひかのこの振袖に黒じゅすの帯の移りの良い十七八の水の垂れるような結綿の美少女が、何とも言えぬ郷愁を含んで、その老人の洋服の膝にしなだれかかっている。いわば芝居の濡れ場に類する画面であった。洋服の老人と色娘の対象と、甚だ異様であったことは言うまでもないが、だが私が奇妙に感じたというのは、そのことではない。背景の粗雑に引き換えて、教えの細工の精巧なことは驚くばかりであった。顔の部分は、白絹は凹凸を作って、細いシワまで一つ一つ表してあったし、娘の髪は本当の毛髪を一本一本植え付けて、人間の髪を言うように言ってあり、老人の頭は、これも多分本物の白髪を丹念に植えたものに相違なかった。洋服には正しい縫い目があり、適当な場所に泡粒ほどのボタンまでつけてあるし、娘の乳の膨らみといい、もものあたりの生めいた曲線といい、こぼれた肘面、 ちらと見える肌の色。指には貝殻のような爪が生えていた。虫眼鏡で覗いてみたら、毛穴や産毛までちゃんとこしらえてあるのではないかと思われたほどである。私は教えといえば、羽子板の役者の似顔の細工しか見たことがなかったが、そして、羽子板の細工にも随分精巧なものもあるのだけれど、この教えは、そんなものとはまるで比較にもならぬほど、高知を極めていたのである。おそらく、その道の名人の手になったものであろうか。だが、それが私のいわゆる奇妙な点ではなかった。額全体がよほど古いものらしく、背景の泥絵の具はところどころ剥げ落ちていたし、娘の彦の子も、老人のビロードも、見る影もなく色あせていたけれど、剥げ落ち色あせたなりに、名状しがたき独特しさを保ち、ギラギラと見る者の眼底に焼き付くような精気を持っていたことも、不思議といえば不思議であった。だが、私の奇妙という意味はそれでもない。それは、もし強いて言うならば、教えの人物が二つとも生きていたことである。文楽の人形芝居で、一日の演技のうちに、たった一度か二度、それもほんの一瞬間、名人の使っている人形が、ふと神の息吹をかけられでもしたように、本当に生きていることがあるものだが、この教えの人物は、その生きた瞬間の人形を、命の逃げ出す隙を与えず、とっさの間に、そのまま板に貼り付けたという感じで、永遠に生きながらえているかと見えたのである。私の表情に驚きの色を見て取ったからか、老人は、意図頼もしげな口調で、ほとんど叫ぶように、ああ、あなたはわかってくださるかもしれません。と言いながら、肩から下げていた黒革のケースを、丁寧に鍵で開いて、その中から、いとも古風な双眼鏡を取り出して、それを私の方へ差し出すのであった。これ、この遠眼鏡で一度ご覧くださいませ。いいえ、そこからでは近すぎます。失礼ですが、もう少しあちらの方から。さよう、ちょうどそのあたりがようございましょう。まことに異様な頼みではあったけれど、私は限りなき好奇心の虜となって、老人の言うがままに席を立って、額から五六歩遠ざかった。老人は私の見やすいように、両手で額を持って、電灯にかざしてくれた。今から思うと実にへんてこな、気違いめいた光景であったに相違ないのである。遠眼鏡というのは、おそらく二三十年も以前の舶来品であろうか。私たちが子供の時分、よく眼鏡屋の看板で見かけたような、異様な形のプリズム双眼鏡であったが、それが手ずれのために黒い覆い側が剥げて、ところどころ真鍮の生地が現れているという、持ち主の洋服と同様に、いかにも古風な物懐かしい品物であった。私は珍しさに、しばらくその双眼鏡をひねくり回していたが、やがてそれを覗くために、両手で目の前に持っていった時である。突然、実に突然、老人が悲鳴に近い叫び声を立てたので、私は危うく眼鏡を取り落とすところであった。
いけません、いけません。 それは逆さですよ。逆さに覗いてはいけません。いけません。
老人は真っ青になって、目をまん丸に見開いてしきりと手を振っていた。双眼鏡を逆に覗くことが、なぜそれほど大変なのか。私は老人の異様な挙動を理解することができなかった。
なるほど、なるほど。逆さでしたっけ。
私は双眼鏡を覗くことに気を取られていたので、この老人の不審な表情を、さして気にも留めず、メガネを正しい方向に持ち直すと、急いでそれを目に当てて、教えの人物を覗いたのである。焦点が合ってゆくに従って、二つの円形の視野が徐々に一つに重なり、ぼんやりとした虹のようなものが、だんだんはっきりしてくると、びっくりするほど大きな娘の胸から上が、それが全世界ででもあるように、私の眼界いっぱいに広がった。あんな風なものの現れ方を、私は後にも先にも見たことがないので、読む人に分からせるのが難儀なのだが、それに近い感じを思い出してみると、例えば船の上から海に潜った天のある瞬間の姿に似ていたとでも形容すべきであろうか。天の裸身がそこの方にあるときは、青い水の層の複雑な動揺のために、その体がまるで海藻のように不自然にくねくねと曲がり、輪郭もぼやけて白っぽいお化けみたいに見えているが、それがずっと浮き上がってくるに従って、水の層の青さがだんだん薄くなり、形がはっきりしてきて、しっかりと水上に首を出すと、その瞬間、はっと目が覚めたように、水中の白いお化けが、たちまち人間の正体を表すのである。ちょうどそれと同じ感じで、教えの娘は双眼鏡の中で、私の前に姿を現し、実物大の一人の生きた娘として、うごめき始めたのである。19世紀の古風なプリズム双眼鏡の玉の向こう側には、全く私たちの思いも及ばぬ別世界があって、そこに結綿の色娘と古風な洋服の白髪男とが、奇怪な生活を営んでいる。覗いては悪いものを、私は今魔法使いに覗かされているのだ。といったような形容のできないへんてこな気持ちで、しかし私は疲れたようにその不可思議な世界に見入ってしまった。娘は動いていたわけではないが、その全身の感じが肉眼で見たときとはがらりと変わって、正気に満ち、青白い顔がやや桃色に蒸気し、胸は脈打ち。実際私は心臓の鼓動をさえ聞いた。肉体からはちりめんの衣装を通して、ムシムシと若い女の性気が蒸発しているように思われた。私は人当たり女の全身を双眼鏡の先で舐め回してから、その娘がしなだれかかっている幸せな白髪男の方へメガネを転じた。老人も双眼鏡の世界で生きていたことは同じであったが、見たところ四十ほども年の違う若い女の肩に手を回して、さも幸福そうな形でありながら、妙なことにはレンズいっぱいの大きさに映った彼のシワの多い顔が、その何百本のシワの底で、いぶかしく苦悶の層を表しているのである。それは、老人の顔がレンズのために 眼前一尺の近さに異様に大きく迫っていたからでもあったであろうが、見つめていればいるほど、ぞっと怖くなるような、悲痛と恐怖との混じり合った、一種異様の表情であった。それを見ると、私はうなされたような気分になって、双眼鏡を覗いていることが耐え難く感じられたので、思わず目を離してキョロキョロとあたりを見回した。すると、それはやっぱり寂しい夜の汽車の中であって、教えの額も、それを捧げた老人の姿も、元のままで、窓の外は真っ暗だし、単調な車輪の響きも変わりなく聞こえていた。悪夢から覚めた気持ちであった。
あなた様は、不思議そうな顔をしておいでなさいますね。
老人は額を元の窓のところへ立てかけて席に着くと、私にもその向こう側へ座るように手真似をしながら私の顔を見つめて、こんなことを言った。
私の頭がどうかしているようです。嫌に蒸しますね。
私は照れ隠しみたいな挨拶をした。すると老人は猫背になって、顔をぐっと私の方へ近寄せ、膝の上で細長い指を合図でもするように、ヘラヘラと動かしながら、低い低いささやき声になって、
あれらは、生きておりましたろう。
と言った。そしてさも一大事を打ち明けるといった調子で、一層猫背になって、ギラギラした目をまん丸に見開いて、私の顔を穴の開くほど見つめながら、こんなことを囁くのであった。
あなたはあれらの本当の身の上話を聞きたいとはおぼしめしませんかね。
私は汽車の動揺と車輪の響きのために、老人の低いつぶやくような声を聞き間違えたのではないかと思った。
身の上話とおっしゃいましたか？
身の上話でございますよ。
老人はやっぱり低い声で答えた。
ことに、一方の白髪の老人の身の上話をでございますよ。
若い自分からのですか？
私もその晩は、なぜか妙に調子外れなものの言い方をした。
はい、あれが25歳の時のお話でございますよ。
ぜひ伺いたいものですね。
私は普通の生きた人間の身の上話をでも催促するように、ごく何でもないことのように老人を促したのである。すると老人は顔のシワをさも嬉しそうに歪めて、
あなたは、やっぱり聞いてくださいますね。
と言いながら、さて、次のような世にも不思議な物語を始めたのであった。
それはもう、一生涯の大事件ですから、よく記憶しておりますが、明治28年の4月の、兄があんなに、
と言って彼は教えの老人を指さした。
なりましたのが27日の夕方のことでござりました。当時私も兄もまだ部屋住みで、住まいは日本橋通り3丁目でして、親父が呉服商を営んでおりましたがね。何でも浅草の12階ができて間もなくのことでございましたよ。兄なんぞは毎日のようにあの凌雲閣へ登って喜んでいたものです。と申しますのが、兄は妙に異国者が好きで新しがり屋でござんしたからね。 この遠眼鏡にしろ、やっぱりそれで。兄が外国船の船長の持ち物だったというやつを、横浜の品人町のへんてこな道具屋の店先でめっけてきましてね。当時にしちゃずいぶん高いお金を払ったと申しておりましたっけ。老人は、兄が、というたびに、まるでそこにその人が座ってでもいるように、教えの老人の方に目をやったり、指さしたりした。老人は、彼の記憶にある本当の兄と、その教えの白髪の老人とを、混同して、教えが生きて彼の話を聞いてでもいるような、すぐそばに第三者を意識したような話し方をした。だが、不思議なことに、私はそれを少しもおかしいとは感じなかった。私たちはその瞬間、自然の法則を超越した我々の世界とどこかで食い違っているところの別の世界に住んでいたらしいのである。
あなたは十二階へお登りなすったことがおありですか？ああ。終わりなさらない。それは残念ですね。あれは一体どこの魔法使いが建てましたものか。実に途方もない、へんてこれんな代物でございましたよ。表面がイタリーの技師のバルトンと申す者が設計したことになっていましたがね。まあ考えてごらんなさい。その頃の浅草公園といえば、名物がまず雲男の見せ物、娘剣舞に玉乗り、元帥の駒回しに覗きからくりなどで、せいぜい変わったところが、お富士様の作り物に名図といって、八人隠れすぎの見せ物くらいでございましたからね。そこへあなた、にょきにょきとまあ、とんでもない高いレンガ作りの塔ができちまったんですから、驚くじゃござんせんか。高さが46間と申しますから、半丁のあまりで、八角形の頂上が唐人の帽子みたいにとんがっていて、ちょっと高台へ登りさえすれば、東京中どこからでも、その赤いお化けが見られたものです。今ももうストーリー、明治28年の春、兄がこの遠眼鏡を手に入れて、間もない頃でした。兄の身に妙なことが起こってまいりました。親父なんぞ、兄めきでも違うのじゃないかってひどく心配しておりましたが、私もね、お察しでしょうが馬鹿に兄思いでしてね。兄のへんてこれんな素振りが、心配で心配でたまらなかったものです。どんな風かと申しますと、兄はご飯もろくろく食べないで、家内の者とも口をきかず、うちにいるときはひと間に閉じこもって考え事ばかりしている。体は痩せてしまい、顔は肺病闇のように土毛色で目ばかりギョロギョロさせている。もっとも普段から顔色のいい方じゃござんせんでしたがね。それが一倍青ざめて沈んでいるのですから、本当に気の毒な様でした。そのくせね、そんなでいて毎日欠かさず、まるで勤めにでも出るように、お昼から日暮れ時分まで、ふらふらとどっかへ出かけるんです。どこへ行くのかって聞いてみてもちっとも言いません。母親が心配して、兄の塞いでいるわけを、手を変え、品を変え尋ねても、少しも打ち明けません。
そんなことが一月ほども続いたのですよ。あんまり心配だものだから、私はある日、兄が一体どこへ出かけるのかと、そっと後をつけました。そうするように、母親が私に頼むもんですからね。兄はその日もちょうど今日のようなどんよりとした嫌な日でござんしたが、お昼過ぎからその頃兄の工夫で仕立てさせた、当時としてはとびっきりハイカラな黒ビロードの洋服を着ましてね。この遠眼鏡を肩から下げ、ひょろひょろと日本橋通りの馬車鉄道の方へ歩いていくのです。私は兄に気取られぬようについて行ったわけですよ。よござんすか。しますとね、兄は上野行きの馬車鉄道を待ち合わせて、ひょいとそれに乗り込んでしまったのです。闘魂の電車と違って、次の車に乗って後をつけるというわけにはいきません。何しろ、車台がすくのござんすからね。私は仕方がないので、母親にもらったお小遣いを奮発して、人力車に乗りました。人力車だって、少し威勢のいい引きこなれば、馬車鉄道を見失わないように後をつけるなんぞ、わけなかったものでございますよ。兄が馬車鉄道を降りると、私も人力車を降りて、またテクテクと後をつける。そうして行き着いたところが、なんと浅草の観音様じゃございませんか。兄は中店からお堂の前を素通りして、お堂裏の見せ物小屋の間を人波をかき分けるようにして、さっき申し上げた十二階の前まで来ますと、石の門を入って、お金を払って、両雲閣という額の上がった入り口から、塔の中へ姿を消したじゃございませんか。まさか兄がこんなところへ毎日毎日通っていようとは夢にも存じませんので、私は呆れてしまいましたよ。子供心にね。私はその時まだ二十歳にもなってませんでしたので、兄はこの十二階の化け物に見入られたんじゃないかなんて、変なことを考えたものですよ。私は十二階へは父親に連れられて一度登ったきりで、その後行ったことがありませんので、なんだか気味が悪いように思いましたが、兄が登って行くものですから仕方がないので、私も一階くらい遅れて、あの薄暗い石の段々を登ってきました。窓も大きくございませんし、レンガの壁が厚うござんすので、穴蔵のように冷え冷えといたしましてね。それに日清戦争の当時ですから、その頃は珍しかった戦争の油絵が、一方の壁にずっと駆け並べてあります。まるで狼みたいな恐ろしい顔をして、吠えながら突貫している日本兵や、剣付き鉄砲に脇腹をえぐられ、吹き出す血のりを両手で押さえて、顔や唇を紫色にしてもがいている品兵や、ちょん切られた弁髪の頭が風船玉のように空高く飛び上がっているところや、なんとも言えない毒々しい血みどろの油絵が、窓からの薄暗い光線で、てらてらと光っているのでございますよ。その間を、陰気な石の段々が、カタツムリの殻みたいに、上へ上へと際限もなく続いております。本当にへんてこれな気持ちでしたよ。頂上は八角形の欄干だけで、壁のない見晴らしの廊下になっていましてね。そこへたどり着くと、にわかにパッと明るくなって、
今までの薄暗い道中が長うござしただけにびっくりしてしまいます。雲が手の届きそうな低いところにあって、見渡すと東京中の屋根がゴミみたいにごちゃごちゃしていて、品川のお台場が盆石のように見えております。
めまいがしそうなのを我慢して下を覗きますと、観音様のお堂だってずっと低いところにありますし、小屋掛けの見せ物がおもちゃのようで、歩いている人間が頭と足ばかりに見えるのです。頂上には10人余りの見物が一塊になって、おっかなそうな顔をして、ぼそぼそ小声でささやきながら、品川の海の方を眺めておりましたが、兄はと見ると、それとは離れた場所に一人ぼっちで、遠眼鏡を目に当てて、しきりと浅草の境内を眺め回しておりました。それを後ろから見ますと、白っぽくどんよりどんよりとした雲ばかりの中に、兄のビロードの洋服姿がくっきりと浮き上がって、下の方のごちゃごちゃしたものが何も見えぬものですから、兄だということはわかっていましても、なんだか西洋の油絵の中の人物みたいな気持ちがして、神々しいようで、言葉をかけるのもはばかられたほどでございましたっけ。でも母の言いつけを思い出しますとそうもしていられませんので、私は兄の後ろに近づいて、
兄さん、何を見ていらっしゃいます?
と声をかけたのでございます。兄はびくっとして振り向きましたが、気まずい顔をして何も言いません。私は、
兄さんのこの頃のご様子には、お父さんもお母さんも大変心配していらっしゃいます。毎日毎日どこへお出かけなさるのかと不思議に思っておりましたら、兄さんはこんなところへ来ていらしたのでございますね。どうかそのわけを言ってくださいまし。日頃仲良しの私にだけでも打ち明けてくださいまし。
と、近くに人のいないのを幸いに、その塔の上で兄をかきくどいたものですよ。なかなか打ち明けませんでしたが、私が繰り返し繰り返し頼むものですから、兄も根負けをしたと見えまして、とうとう1ヶ月来の胸の秘密を私に話してくれました。ところが、その兄の反問の原因と申すものが、これがまた、まことにへんてこれんな事柄だったのでございますよ。兄が申しますには、一月ばかり前に12階へ登りまして、この遠眼鏡で観音様の境内を眺めておりましたとき、人混みの間にちらっと一人の娘の顔を見たのだそうでございます。その娘が、それはもう何とも言えない、この世のものとも思えない美しい人で、日頃女には一向冷淡であった兄も、その遠眼鏡の中の娘だけには、ぞっと寒気がしたほども、すっかり心を乱されてしまったと申しますよ。その時兄は、一目見ただけでびっくりして遠眼鏡を外してしまったものですから、もう一度見ようと思って、同じ見当を夢中になって探したそうですが、メガネの先がどうしてもその娘の顔にぶつかりません。遠メガネでは近くに見えても実際は遠方のことですし、たくさんの人混みの中ですから、一度見えたからといって二度目に探し出せると決まったものではございませんからね。それからと申すもの、兄はこのメガネの中の美しい娘が忘れられず、ごくごく内気な人でしたから、
古風な恋煩いを煩い始めたのでございます。今の人はお笑いなさるかもしれませんが、その頃の人間はまことにおっとりしたものでして、息ずりに一目見た女を恋して煩いついた男なども多かった時代でございますからね。言うまでもなく、兄はそんなご飯もろくろく食べられないような衰えた体を引きずって、またその娘が観音様の境内を通りかかることもあろうかと、悲しい空頼みから、毎日毎日、勤めのように、十二階に登っては、メガネを覗いていたわけでございます。恋というものは、不思議なものでございますね。兄は私に打ち明けてしまうと、また熱病闇のようにメガネを覗き始めましたっけが、私は兄の気持ちにすっかり同情いたしましてね。千に一つも望みのない無駄な探し物ですけれど、およしなさいと止め立てする気も起こらず、あまりのことに涙ぐんで、兄の後ろ姿をじっと眺めていたものですよ。するとその時、ああ、私はあの怪しくも美しかった光景を忘れることができません。三十年以上も昔のことですけれど、こうして目を塞ぎますと、その夢のような彩りがまざまざと浮かんでくるほどでございます。さっきも申しました通り、兄の後ろに立っていますと、見えるものは空ばかりで、もやもやとした村雲の中に、兄のほっそりとした洋服姿が絵のように浮き上がって、村雲の方で動いているのを兄の体が宙に漂うかと見誤るばかりでございました。が、そこへ突然花火でも打ち上げたように白っぽい大空の中を、赤や青や紫の無数の玉が先を争って、ふわりふわりと登っていったのでございます。お話ししたのではわかりますまいが、本当に絵のようで、また何かの前兆のようで、私は何とも言えない怪しい気持ちになったものでした。何であろうと急いで下を覗いてみますと、どうかしたはずみで風船屋が粗相をして、ゴム風船を一度に空へ飛ばしたものとわかりましたが、その自分はゴム風船そのものが今よりはずっと珍しゅうござんしたから、正体がわかっても、私はまだ妙な気持ちがしておりましたものですよ。妙なもので、それがきっかけになったというわけでもありますまいが、ちょうどその時、兄は非常に興奮した様子で、青白い顔をぽっとあからめ、息を弾ませて私の方へやってまいり、いきなり私の手を取って、
さあ行こう、早く行かぬと間に合わぬ。
と申して、ぐんぐん私を引っ張るのでございます。引っ張られて塔の石段を駆け下りながら訳を尋ねますと、いつかの娘さんが見つかったらしいので、青畳を敷いた広い桟敷に座っていたから、これから行っても大丈夫、元のところにいると申すのでございます。兄が見当をつけた場所というのは、観音堂の裏手の、大きな松の木が目印で、そこに広い座敷があったと申すのですが、さて、二人でそこへ行って探してみましても、松の木はちゃんとありますけれど、その近所には家らしい家もなく、まるで狐につままれたような塩梅なのですよ。兄の気の迷いだとは思いましたが、しおれ返っている様子があまり気の毒だものですから、 気休めにその辺の掛け茶屋などを訪ね回ってみましたけれども、そんな娘さんの影も形もありません。探している間に兄と別れ別れになってしまいましたが、掛け茶屋を一巡して、
しばらく経って元の松の木の下へ戻ってまいりますとね。
そこにはいろいろな露店に並んで、一軒の覗きからくり屋が、ピシャン、ピシャンと鞭の音を立てて商売をしておりましたが、見ますと、その覗きの眼鏡を兄が中腰になって一生懸命覗いていたじゃございませんか。
兄さん、何をしていらっしゃる？
と言って、肩を叩きますと、びっくりして振り向きましたが、その時の兄の顔を、私は未だに忘れることができませんよ。何と申せばよろしいか、夢を見ているようなとでも申しますか。顔の筋がたるんでしまって、遠いところを見ている目つきになって、私に話す声さえも変にうつろに聞こえたのでございます。そして、
お前、私たちが探していた娘さんはこの中にいるよ。
と申すのです。そう言われたものですから、私は急いでお足を払って、覗きの眼鏡を覗いてみますと、それは八百屋お七の覗きからくりでした。ちょうど吉祥寺の書院で、お七が吉座にしなだれかかっている絵が出ておりました。忘れもしません。からくり屋の夫婦者は、しわがれ声を合わせて、無知で表紙を取りながら、膝でつらついて目で知らせ、と申す文句を歌っているところでした。ああ。あの、膝でつらついて目で知らせ、という変な節回しが耳についているようでございます。
覗き絵の人物は教えになっておりましたが、その道の名人の策であったのでしょうね。お七の顔の生き生きとして綺麗であったこと。私の目にさえ本当に生きているように見えたのですから、兄があんなことを申したのも全く無理はありません。兄が申しますには、たとえこの娘さんがこしらえ者の教えだとわかっても、私はどうも諦められない。悲しいことだが諦められない。たった一度でいい。私もあの吉座のような、教えの中の男になって、この娘さんと話がしてみたい。と言って、ぼんやりとそこに突っ立ったまま、動こうともしないのでございます。考えてみますと、その覗きからくりの絵が、光線を取るために上の方が開けてあるので、それが斜めに十二階の頂上からも見えたものに違いありません。その自分には、もう日が暮れかけて一足もまばらになり、覗きの前にも二三人のおかっぱの子供が未練らしく立ち去りかねて、うろうろしているばかりでした。昼間からどんよりと曇っていたのが、日暮れには今にも一雨来そうに雲が下がってきて、一層押さえつけられるような、気でも狂うのじゃないかと思うような、嫌な天候になっておりました。そして耳の底にドロドロと、太鼓の鳴っているような音が聞こえているのですよ。その中で、兄はじっと遠くの方を見据えて、いつまでもいつまでも立ち尽くしておりました。その間がたっぷり一時間はあったように思われます。もうすっかり暮れきって、 遠くの玉のりの花ガスがチロチロと美しく輝き出した時分に、兄ははっと目が覚めたように、突然私の腕を掴んで、
ああ、いいこと思いついた。お前、お頼みだから、この遠眼鏡を逆さにして、大きなガラス玉の方を目に当てて、そこから私を見ておくれでないか。
と、変なことを言い出しました。
なぜです?
って尋ねても。
まあいいから、そうしておくれな。
と申して聞かないのでございます。一体私は生まれつきメガネ類をあまり好みませんので、遠メガネにしろ、顕微鏡にしろ、遠いところのものが目の前へ飛びついてきたり、小さな虫けらが獣物みたいに大きくなるお化けじみた作用が薄気味悪いのですよ。で、兄の秘蔵の遠メガネもあまり覗いたことがなく、覗いたことが少ないだけに、余計それが魔性の機会に思われたものです。しかも、日が暮れて、人顔も定かに見えぬ、薄ら寂しい観音堂の裏で、遠メガネを逆さにして兄を覗くなんて、気違いじみてもいますれば、薄気味悪くもありましたが、兄が立って頼むものですから、仕方なく言われた通りにして覗いたのですよ。逆さに覗くのですから、二三軒向こうに立っている兄の姿が二尺くらいに小さくなって、小さいだけにはっきりと闇の中に浮き出して見えるのです。他の景色は何も映らないで、小さくなった兄の洋服姿だけが、メガネの真ん中にちんと立っているのです。それが、多分、兄が後じさりに歩いて行ったのでしょう。みるみる小さくなって、とうとう一尺くらいの人形みたいな可愛らしい姿になってしまいました。そしてその姿が、ずーっと宙に浮いたかと見ると、あっと思う間に、闇の中へ溶け込んでしまったのでございます。私は怖くなって、こんなことを申すと年がいもないとおぼしめしましょうが、その時は本当にぞっと怖さが身にしみたものですよ。いきなり眼鏡を離して、
兄さん
と呼んで兄の見えなくなった方へ走り出しました。ですがどうしたわけか、いくら探しても探しても、兄の姿が見えません。時間から申しても、遠くへ行ったはずはないのにどこを訪ねてもわかりません。なんとあなた、こうして私の兄はそれっきり、この世から姿を消してしまったのでございますよ。それ以来というもの、私は一層遠メガネという魔性の機械を恐れるようになりました。ことにも、このどこの国の船長ともわからぬ偉人の持ち物であった遠メガネが特別嫌でして、他のメガネは知らず、このメガネだけは、どんなことがあっても逆さに見てはならぬ。逆さに覗けば矜持が起こると、固く信じているのでございます。あなたがさっき、これを逆さにお持ちなすったとき、私が慌てて乙女申したわけがお分かりでございましょう。ところが、長い間探し疲れて、元の覗き屋の前へ戻って参った時でした。私は、はたとあることに気がついたのです。と申すのは、 兄は教えの娘に恋焦がれたあまり、魔性の遠眼鏡の力を借りて、自分の体を教えの娘と同じくらいの大きさに縮めて、そっと教えの世界へ忍び込んだのではあるまいか、ということでした。そこで、私はまだ店を片付けないでいた覗き屋に頼みまして、吉祥寺の場を見せてもらいましたが、なんとあなた、案の定、兄は教えになって、カンテラの光の中で、吉座の代わりに嬉しそうな顔をして、お七を抱きしめていたではありませんか。でもね、私は悲しいとは思いませんで、そうして本望を達した兄の幸せが、涙の出るほど嬉しかったものですよ。私はその絵をどんなに高くてもよいから、必ず私に譲ってくれと、覗き屋に固い約束をして。妙なことに、故障の吉座の代わりに洋服姿の兄が座っているのを、覗き屋は少しも気がつかない様子でした。家へ飛んで帰って一部始終を母に告げましたところ、父も母も、何を言うのだ、お前は気でも違ったのじゃないかと申して何と言っても取り上げてくれません。おかしいじゃありませんか。老人はそこで、さもさも滑稽だと言わぬばかりに笑い出した。そして変なことには、私もまた老人に同感して、一緒になってゲラゲラと笑ったのである。あの人たちは、人間は教えなんぞになるものじゃないと思い込んでいたのですよ。でも教えになった証拠には、その後兄の姿がふっつりと、この世から見えなくなってしまったじゃありませんか。それをもあの人たちは、家出したのだなんぞと、まるで見当違いな当て推量をしているのですよ。おかしいですね。結局私は何と言われても構わず、母にお金をねだって、とうとうその覗き絵を手に入れ、それを持って、箱根から鎌倉の方へ旅をしました。それはね、兄に新婚旅行がさせてやりたかったからですよ。こうして汽車に乗っておりますと、その時のことを思い出してなりません。やっぱり今日のように、この絵を窓に立てかけて、兄や兄の恋人に外の景色を見せてやったのですからね。兄はどんなにか幸せでございましたろう。娘の方でも、兄のこれほどの真心をどうして嫌に思いましょう。二人は本当の新婚者のように、恥ずかしそうに顔をあからめながら、お互いの肌と肌と触れ合って、さもむつまじく、尽きぬむつごとを語り合ったものでございますよ。その後、父は東京の商売をたたみ、富山近くの故郷へ引っ込みましたので、それにつれて私もずっとそこに住んでおりますが、あれからもう30年の余りになりますので、久々で兄にも変わった東京が見せてやりたいと思いましてね。こうして兄と一緒に旅をしているわけでございますよ。ところがあなた、悲しいことには、娘の方はいくら生きているとはいえ、もともと人のこしらえたものですから、歳をとるということがありませんけれど、兄の方は、教えになっても、それは無理やりに形を変えたまでで、根が寿命のある人間のことですから、私たちと同じように歳をとってまいります。ご覧くださいまし。 25歳の美少年であった兄が、もうあのように白髪になって、顔には醜いシワが寄ってしまいました。兄の身にとっては、どんなにか悲しいことでございましょう。相手の娘はいつまでも若くて美しいのに、自分ばかりが汚く老け込んでいくのですもの。恐ろしいことです。兄は悲しげな顔をしております。数年以前からいつもあんな苦しそうな顔をしております。それを思うと、私は兄が気の毒でしようがないのでございますよ。老人は安全として教えの中の老人を見合っていたが、やがてふと気がついたように、ああ、とんだ長話をいたしました。しかし、あなたはわかってくださいましたでしょうね。他の人たちのように、私を気違いだとはおっしゃいませんでしょうね。ああ、それで私も、話しがいがあったと申すものですよ。どれ、兄さんたちもくたびれたでしょう。それにあなた方を前に置いて、あんな話をしましたので、さぞかし恥ずかしがっておいででしょう。では、今休ませてあげますよ。と言いながら、教えの額をそっと黒い風呂敷に包むのであった。その刹那、私の気のせいであったのか、教えの人形たちの顔が少し崩れて、ちょっと恥ずかしそうに唇の隅で私に挨拶の微笑を送ったように見えたのである。老人はそれきり黙り込んでしまった。私も黙っていた。汽車は相も変わらずゴトンゴトンと鈍い音を立てて、闇の中を走っていた。十分ばかりそうしていると、車輪の音がのろくなって、窓の外にちらちらと二つ三つの明かりが見え、汽車はどことも知れぬ山あいの小駅に停車した。駅員がたった一人ぽっつりとプラットフォームに立っているのが見えた。
では、お先へ。私は一晩ここの親戚へ泊まりますので。
老人は額の包みを抱えてひょいと立ち上がり、そんな挨拶を残して車の外へ出て行ったが、窓から見ていると、細長い老人の後ろ姿は、それがなんと教えの老人そのままの姿であったか。簡略な柵のところで、駅員に切符を渡したかと見ると、そのまま背後の闇の中へ溶け込むように消えていったのである。